tonight. Well, let us open our Bibles, and we're studying through 1 Peter, and we're 1 Peter chapter 5 this morning.
はい、では、第1ペテロの手紙の今朝は5章から学んでいきます。
Now, just to remind you, Peter is writing to a group of churches which are located in what is now Turkey.
ペテロは今ここで現在の、まあ、トルコにあたるところにあった教会に宛てて手紙を書いています。
And he encourages them by reminding them of the great salvation they have in Jesus Christ.
そして、その教会の人々に対して彼らがイエスにあって受けている素晴らしい救いというものをもう一度思い起こして励ましています。
So they've been born again into, and I'm reading from chapter 1, verse 3. You've been born again into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that's imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you.
そして一章の3節から4節をちょっとお読みしますけれども、ペテロはこのように言っています。イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。
I like that. Kept in heaven for you. That just sounds so...
もうこれがこの天にその資産が蓄えられているということです。
It's like it's waiting for you there.
皆さんを待っています。
I mean, that just sets, that gives such a sense of security.
それを思うときに本当に安心が与えられると思います。
And these same things are true for us that he wrote to them in their day.
で、ペテロが当時この教会に宛てて書いていますけれども、これは今の私たちにも同じように当てはめられると思います。
We have a sure inheritance in Jesus.
私たちはイエスにあって確かな資産を受け継いでいます。
We have a living hope.
生ける望みをが与えられています。
It's not going to fade away.
それは決して消えていくようなものではありません。
You know, we have our ups and downs, but Jesus is the same. He's just always good.
私たちはもう本当にアップダウンが激しいですけれども、でもイエスキリストは常に同じです。
And so that this, and because of this, we are able to face the difficulties of this life.
ですから私たちはこの地上で、困難なことにあってもそれを乗り越えることができます。
Okay, with that in mind, let's start chapter 5 and read verses 1 through 4.
はい、では、それを踏まえて5章を見ていきたいと思います。1節から4節をお読みします。私はあなた方のうちの長老たちに、同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かる者として進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。
So Peter addresses the elders or the leaders in these churches.
ペテロはここで、教会の、ま、長老たちに、またもしくは責任を持っている人たちに向けて当てています。
He calls himself a fellow elder.
そして自分を同じ長老の一人と呼んでいます。
Notice he doesn't elevate himself.
自分をこうここで高めるということを彼はしていません。
You know, he's not the Pope. But he's the, you know, he sees himself as one of the elders that God has taken, that God has appointed to take care of his sheep.
彼は、ここで神がこの神の羊たちを、ご自分の羊たちを世話をしなさいとして言ってこう指名されたその長老の一人であるというふうに自分を捉えています。
And again, I look back at that story when Jesus was, after he was resurrected and he appeared to Peter and the disciples on the shores of Galilee.
イエスが、この 復活された後にガリラヤ湖で弟子たちにお会いになった時に、彼はペテロを召されました。
And three, remember three times he said to Peter, Do you love me?
その時イエスはペテロに対してあなたは私を愛しますかと3度お聞きになりました。
And remember after each time that Peter said, Well, yes, I do, and then he would just say, Take care of my sheep.
その3度質問されて3度その度にペテロははい私はあなたを愛していますと答えるとイエスは、私の羊を飼いなさい飼いなさいと言われました。
This was to be Peter's ministry.
でこれがペテロのこれからのこのミニストリー働きになっていきます。
And for the rest of his life Peter saw on earth Peter saw himself this way that he saw himself as a, he's a shepherd taking care of the Lord's people.
ですからここ以来、ペテロは自分の人生をこの主の民を世話をする自分は羊飼いであるとして、生きていきます。
And he says, a witness of the sufferings of Christ.
そしてキリストの苦難の証人というふうにも言っています。
Remember, Jesus, or Peter was with Jesus when he was arrested in the Garden of Gethsemane.
ペテロはイエスがゲツセマネの園で捕らえられた時に一緒にそこにいました。
He was there. He witnessed the abuse that Jesus suffered.
そしてイエスが、この苦しめられる姿というのも目撃しています。
He saw him go and to die on the cross.
そして十字架に向かって行ってそこで死なれる様子も見ていました。
Now the, when he saw it the first time, he couldn't handle it. Remember? He was so blown out, he just denied even knowing Jesus.
はじめペテロはこのことを受け入れることができませんでした。そしてもうどうしていいか分からずに、イエスを3回否定してしまうということまでしてしまいます。
But now he says, I'm a witness. You know, it's like he sees that as like his credentials. I saw the sufferings of the Lord.
でも今ここでペテロは私は証人であると、これらの苦難をすべて見てきたということをはっきりと語っています。
And then he goes on, he says, and a partaker of the glory that is going to be revealed.
そして続けて、やがて表される栄光に預かるものであるというふうにも語っています。
And several times in this letter he talks about the future glory that is awaiting us.
この手紙の中で何度となくペテロは私たちに将来待ち受けているこの素晴らしい栄光について語っています。
Now the Greek word for glory, doxa, it has a basic meaning of radiance and splendor, glowing.
この栄光という言葉のギリシャ語ドクサという言葉ですけれども、その本来の意味は輝きとか素晴らしさ、栄華みたいなそういうあの意味があります。
And by extension, so physically, it means like glowing, but by extension it means the radiance, the honor, prestige, and you know, it's like recognition.
そしてさらにその意味が広がっていくと、この輝きから栄誉とか名声とか、またこう人から認められる、認識される、そういった意味も含んできます。
And so when it comes to the Lord and we look in the Bible and we talks about the glory of the Lord, actually you see both.Sometimes there's a physical, the Bible describes a physical, like, glow, you know, this radiance from the Lord.
聖書を見ていくと、この主の栄光というものが、物理的にも、肉体にこう現れてくる輝きというのも、この聖書の中に登場してきます。
Now, Peter was a veryprivileged person, one of three. You know, Jesus one time, toward the end of his ministry, he brought Peter and James and John up with him to the mountain, and he got up there, and while he was up there, it said he was transfigured. All of a sudden, Jesus, it said his he just like glowing white.
ペテロという人は本当にこの主の栄光を見た。特権のある弟子の一人だったと思います。いや、ある日イエスが、このペテロとそしてヤコブとヨハネを 3人の弟子だけを連れて高い山に登っていかれました。そしてその時にイエスの姿が栄光の姿に変えられて、もう本当に輝くような真っ白い姿に変えられた、その姿をペテロは見ています。
Matthew described it this way, Matthew 17:2. He said, His face shone like the sun, and his clothes became white as light.
マタイがそのことをこのマタイの福音書の17章のところでこのように表現しています。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。
So I'm sure when Peter writes about glory, he's remembering this.
ですからこの時のその栄光の姿というのをペテロは覚えていたと思います。でも私たちもやがて、次の人生に入る時にこのやがて表される栄光に預かるものになるということです。
Paul, the Apostle Paul, wrote about this future glory also in Romans 8.
使徒パウロもこの将来の栄光についてローマ人への手紙の8章のところで語っています。
And I'm going to read verses 18 through 21.
ちょっとローマ人への手紙の8章18節から21節をお読みしたいと思います。
Because Paul says, For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God.
ローマ人への手紙の8章18節から21節をお読みします。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。
You know, we live in this creation that has been damaged by sin and evil.
私たちは罪や悪によって傷を受けてしまったその、被造物の中に生きています。
But still we see in it the beauty of God. The glory of God is kind of revealed in creation.
その中にあっても神が作られた被造物の中に神のこの麗しさというもの、美しさというものを垣間見ることができます。
But that's just a hint. We have to remember, when we see that, that's just like this, you're seeing something that you're seeing the presence, but it's been much, much lessened. It's just a glimpse of what it's going to be like in the future.
でも私たちが今この地上で見るそういった美しさというものはもうほんの少し、天で待っているその栄光のその素晴らしさ、美しさに比べるともう本当にほんのちょっとしか見ていないということになります。
Well, in verse 2 he says, Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight not under compulsion but willingly as God would have you, not for shameful gain but eager, not domineering over those in charge but having But being examples to the flock.
第一ペテロの5章に戻りますけれども、2節3節のところで、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。
And those that lead the flock of God were to do it willingly.
この神の羊たちを世話していく、導いていくにあたって自発的にしなさいと言っています。
And then he emphasized being examples, you know, not elevating, not just domineering, but being an example, somebody to follow.
そして、こう自分を高めるのではなく、むしろその彼らの模範となりなさいと言っています。
Again, Peter, it took him a while to learn this.
ペテロにとっては、まあ、これらのことを学ぶのにちょっと時間はかかりました。
Remember when Jesus was with his disciples, they were always having arguments about who was the greatest.
弟子たちがイエスと共にいたとき、まだイエスが生きておられるときですね、彼らがどんな議論をしていたか覚えているでしょうか。誰が自分たちの中で一番偉いかという議論をしていました。
And one time Jesus observing one came upon them as they were doing this, and he said in Luke 22:25-27,
ルカの福音書の22章の25節から27節のところでイエスが彼らにこのように言われました。
He said, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors, but not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. For who is greater, the one who reclines at the table or one who serves? Is it not the one who reclines at the table? But I, Jesus said, am among you as the one who serves.
ルカの福音書22章の25節から27節。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対して権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかし、あなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。食卓につく人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓につく人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。
But this servant attitude, it's something the Lord wants from all of his people.
この給仕する者のようになるっていうこと、これは主がすべての人に願っておられることです。
Because it's being like Jesus, and that's what he's doing, his work in all of us is to make us more like Jesus.
それはつまりキリストのようになるということだからです。イエスはすべてのものがキリストのようになることを願っておられます。
You know, of course, Jesus had great, he had authority, but he was a servant.
もちろんイエスは権威を持っておられましたけれども、でも使えるものとして生きられました。
And one of the greatest passages that illustrates this is in Philippians chapter 2 verses 3 through 8.
そして、このピリピ人への手紙の2章の3節から8節のところが、その素晴らしい、例が書かれていると思います。
But this is Paul. He's writing to all of the believers there in Philippi.
パウロがピリピにいる信者の人たちに書いた手紙の中です。
He says, "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility consider others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself."By taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. And then he said, therefore, God has highly exalted on him and bestowed on him the name that is above every other name.
ピリピ人への手紙の、2章の3節から9節までお読みします。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまでと従われました。それゆえ神は この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。
All right. In the back here, in 1 Peter, in verse 5, chapter 5, verse 5, likewise, you who are younger, be subject to the elders, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble.
第一ペテロの手紙に戻ります。5章の5節。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。
God wants us to be humble as we relate to people.
神は私たちが他の人たちとこう関係性を持っていくときに、へりくだってほしいと願っておられます。
And humility, biblical humility, it's not a bad thing. It's a good thing. It focuses on the, what it means is humility focuses on the needs of another person other than yourself.
聖書的なこの謙遜というのは決して悪いものではありません。この謙遜というのは、自分のこの必要よりも他の人の必要を、もっと考えることになります。
Jesus was humble.
イエスご自身がへりくだる、へりくだった方です。
You remember when Jesus described himself, he described himself as being humble.
ご自身で自分のことをこうへりくだっているものであるというふうに説明しておられます。
In Matthew 11, verse 29, he said, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
マタイの福音書11章の29節。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。
When Jesus calls us to be humble, he's just saying again, it's about being like him.
ですからイエスが、このへりくだるようにと言われるとき、これは私たちもまたイエスのようなものに、なるということを示しています。
And he's because it's to have his attitude.
イエスが持っておられる態度を持つということです。
Now the opposite of humility is pride.
で、この謙遜に対する反対はプライドです。傲慢。
And proud, you know, when we're proud, we focus, everything's focused on ourselves.
この傲慢になるということは、もうすべてが自分中心になります。
And that's kind of the default position of humanity after the fall and because of sin, people pretty much focus on themselves.
これは実はこの人が堕落してしまった後、まあこのプライドっていうのは私たちにこの堕落した私たちにまあもうもともと備わってしまっているようなものです。
Because we've been separated from God, we, you know, it's like we're all alone. We feel all alone. So.Naturally, everything in our lives kind of revolves around ourselves.
罪によって私たちが神と離れてしまったことによって私たちはもうあの孤独になってしまいました。そしてなんかこう自分中心に全てが人生の全てが回っているようになってしまっています。
You know, a lot of it is like I feel well, I got to take care of myself. I mean,
いろんなことも
nobody else is going to. It's like,
もう自分で自分のことを面倒見なければいけない。他の人が誰か助けてくれるわけ
じゃない。
それがこの神が創造された世界に罪が入り込んで堕落してしまった世の中に、あるその、ま、考え方になります。
But unfortunately, this is where virtually all of our problems come from.
でも残念なことに、あらゆる問題というのはここから来ています。
It's a lonely place to live.
もう 本当にこの世で神から離れて生きていくというのは孤独な生き方です。
And so we are not meant. God knows it. He didn't create us. We're not meant to live that way.
でも本来私たちはそのように生きるために作られたわけではありません。
We're meant to be not separated from God and other people off by ourselves. He wants to bring us into this relationship with Him.
私たちは神から離れて生きるように、また他の人たちからも離れて生きるように作られたわけではなくて、むしろ神と、共に生きるということをその目的で作られています。
And when we have this relationship to him, he's taking care of it. We don't, they're no longer the feeling like I'm on my own. It's like, oh, God is watching over me. You can take it. And you kind of, you're free then to relate to other people without pride and this focus on yourself all the time.
そしてこの神との関係があれば、神がすべてケアしてくださいますから、私たちは、一生懸命自分でプライドを持って自分を守る必要はなくなりますし、また他の人たちとの関係性も自由に、プライドを捨てて自由に関係を持つことができるようになります。
Well, verses 6 and 7, then he says, Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you.
6節7節、第一ペテロの手紙5章の6節7節。ですからあなた方は神の力強い御手の下に、御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
I love verse 7. It's such a powerful verse.
7節は私大好きなんですけれども、本当に力強い御言葉だと思います。
Just cast your cares upon it.
もう思い煩いをすべて委ねるということ。
And then he says that simple sentence, because he cares for you.
それはなぜならば、神があなた方のことを心配してくださるからだと言っています。
That simple sentence, that little phrase, he cares for you, that's the foundation of our faith.
この神があなた方のことを心配してくださる、本当に、シンプルな、言葉ですけれども、これこそが私たちの信仰の土台です。
You know, do you believe it? That God cares for you?
皆さんは神が皆さんのことを心配してくださっているということを信じておられますか?
Because he wants you to believe it. He wants you to believe it really deeply in your heart.
主はそのことを本当に信じてほしい、深く心に信じてほしいと願っておられます。
Now, there is this world is like a fallen world. The devil, he's working. He wants you to doubt that.
この世は本当に今堕落してしまっているので、悪魔が働いています。そして悪魔は、皆さんにこのことを疑わせようとしてきます。
You know, anything that happens that's bad or hard, immediately there may be the question, well, if God loved you, why did he let that happen?
何か悪いことがちょっとでも起こると、もし神があなたのことを愛しているなら、心配してくださっているなら、なんでこんなことが起こるのかと。
But when you look here at the truth of the word of God, you can just stand on it. God does care for you.
でも御言葉を読めば、ここにはっきりと約束がありますから、神が私のことを心配してくださるんだと、しっかりと、それに悪魔の嘘に立ち向かうことができる。
He cares more deeply than you can imagine.
神は私たちが想像できる以上に私たちのことを心配してくださっています。
And that's why he says, just cast your anxieties upon me.
だからこそこの思い煩いを、神の御手に委ねなさいと言っているわけです。
You know, it's not hard to identify anxieties, because just whatever's bugging you, if something'sBugging you, causing you worry, just that's it. Cast it on the Lord.
思い煩いってどれのことだろうと一生懸命探す必要はないと思います。もう思い煩いがあれば、自分の心をそれで悩ませるわけですから、それを神に委ねるということです。
Can you imagine a life with no anxiety at all?
もう一切 思い煩いがない人生というものを想像してみてください。
But as you look at the scriptures, God, this is the life that God wants you to have.
でも聖書を読めば、神はそのような人生をあなたに持ってほしいと願っておられることがわかります。
And it's not a life that's no troubles. I'm not saying there's an imaginal life and no troubles. I'm imagining a life with no anxiety.
トラブルがないということではありません。この人生にトラブルはつきものです。でもその時に思い煩う必要はないということです。でもそれは何度もその思い煩いを神に委ねるということを学んでいく必要があります。そして何か思い煩いが出てきたときに、その都度神にそれを委ねる、渡すということ。
Just give him all your concerns. Pray about it all the time.
そういう何か心にかかること、気にかかることがあるならば、いつもこう祈って神にそれを打ち明けていくということ。
And whatever's on your heart.
心にあるどんなことでも。
Because he wants you to. Because he cares for you.
なぜなら神がそれを願っておられるからです。神は本当に心配したいと思っています。
You know, don't ever feel like, well, I just, you know, I prayed, I'm coming to God again. I'm going, you know, as if He's going to say, again? You just, you know, God will never do that. He says, He invites you, cast your cares upon me.
ああ、また同じことをしてしまって、また神様に祈らなきゃいけない。もう、またかと言われてしまうんじゃないかと。そんな心配は一切ありません。もう神は何度でもその私たちが思い煩いを神に委ねることを待っていてくださいます。
Now I noticed the connection between where he said humble yourself and casting, excuse me, casting your anxiety on the Lord.
ここでですね、へりくだるということと神に思い煩いを委ねるということが、こう関係性があるということにちょっと気づいていてください。
And there, because when you humble yourself before God, you're in the position to cast your cares upon Him.
自らを神の前にへりくだらせるときに、私たちは神に思い煩いを委ねることができます。
Because when you're humbling, you're recognizing that God is God, the Almighty God. He's my Creator.
へりくだるということは、神が神である。この方が創造主であるということを認めるということです。
He's like everything. My whole life is in his hands.
もうこの方がすべてであって、私の人生はすべてこの神の御手の中にあるんだということがわかります。
Each breath I take, he's given it to me.
一つ一つのもう呼吸、一呼吸一呼吸すら神が与えてくださっているものです。
But so pride though is very unrealistic. Pride can't see that. Pride is of the again it's of the of the mindset I'm the one that's important.
でもプライドというのはそういったものが見えませんから、むしろ非現実的な生き方になってしまうと思います。私が、本当に重要な人物なんだというそういった考え方です。
When I was preparing this, I was praying about it. This memory came from my childhood into my mind. And,
このメッセージを考えているときに、準備しているときに、一つ子供時代のことを思い出しました。
It was of a dog named Freckles.
犬の話なんですけれども、フラックルスという犬が犬の話です。
The neighbors across the street, they were our friends. I was friends with the boy in the house, and they had a dog named Freckles. And,
この通りを挟んで向かい側のお隣の家に、まあ、自分の友達がいたんですけれども、その家にはフラックルスという名前の犬を飼っていました。
Anyway, he was a cross between a rat terrier and a chihuahua, so he was, I don't know, about this big.
ラットテリアというのとチワワという犬種のもうミックス犬だったんですけれども、これぐらいの大きさの犬でした。
But he had a horrible personality.
でも、もうちょっと本当に手がつけられないような性格だったんです。
The moment you'd come to the door, he'd rah, 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 and just come.
もうドアのそばに近づくだけで吠えまくります。
And I remember going in and I would walk by him, you know, he's just trying, he's, you know, trying to get to the basement where we would be playing.
もうその家に遊びに行こうとするたんびにもうその犬が自分に吠えかかってきます。
But it, Freckles was like a little god of the place, you know?
でもまあそのフラックルスが、その家の小さな番犬だったわけですね。
He's like he ruled the place.
で自分はこの家を支配してるんだと思ってたと思います。
And of course, I didn't like him very much.
まあ私はあんまり好きじゃなかったんですけど。
But one day the family went on vacation.
で、ある時この家族が、まあ、あのちょっと休暇でどっかに出かけることになりました。
And they came to me, and I was just a little boy. They said, Jack, would you do us a favor? Would you take care of Freckles when we're gone?
でその時、まあ、私はまだあの小さかった小学生だったんですけれども、その家族がですね私のところに来て、自分たちが旅行に行ってる間ちょっとこのフラックルスの面倒を見といてくれないかと
頼まれます。
でまあ、簡単だからってあのちゃんと首になんか鎖をつけとくから、1日1回彼を外に連れ出してその物干し竿のところにこう引っ掛けてくれれば、彼はそこで自由に動き回れるからであと餌をあげてくれればいい。
And I kind of, oh, okay. You know, I didn't really want to do it, but I agreed to do it.
まあ、自分は乗り気では全然なかったんですけれども、まあ、でも引き受けました。
And every day I came to the door and I'd start out and rah, 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 he's like that.
でも毎日行くとですね、もう本当に吠えまくるわけですね。
And I'd just get to the end of his leash and I'd grab it and then he'd go out to the door and open the door and I'd hook him on there and then he's outside. I could clean up his place.
でもなんとかその鎖を持って外に彼を連れ出して、そしてその物干し竿に引っ掛けて、そして、やっと自分はまあその餌とか掃除できるよ。
But one day I came to the door and he was as usual. I looked and his chain was all tangled up and he was just there. He couldn't move.
で、ある日そのまたそこの家に行ってみると、その首につけていた鎖が何かに引っかかっても彼がこの絡まってしまって動けなくなっていたんです。
And I thought, what am I gonna do?
あ、どうしようと思いました。
I can't, you know, if I grab him, he bites me, you know, down there, I can't get that close, you know, so.
なんかこう、触って直そうとしても、もう絶対彼は噛みついてくるし、どうしようと思いました。
So I remember that day, I took a Gainsburger, and I just rolled it across the floor to where, right where he was laying down, and then I went home and I said, told my dad, I don't know what I'm going to do.
なのでとりあえず、まあ、餌になるバーみたいなものをこう転がしてですね彼の口のそばまでこう転がしてでそのまま家に帰ってお父さんどうしたらいいかわからないと言って自分の父親に助けを求めました。
But my dad said, okay, I'll help you. My dad comes, he puts on these big snowmobile mittens. I lived in South Dakota, so we had these big, huge mittens.
でまあ、私たちはサウスダコタに住んでいたので父親が大きい分厚いですねスノーモービルの手袋を持っていたのでそれをはめてあじゃあ一緒に行ってやると来てくれます。
and, so and Freckles, rah, 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 but he grabs Freckles like that
で、まあ、
to hold him so I can undo the
chain 吠えまくってるこのフラックルス の, 首をこの父親がこうやって押さえてくれたんですね。
and the moment he did thatFreckles let out this pitiful squeal and peed all over the floor. He was just terrified.
でも父親がそうやって彼の首を掴んだ途端に今までキャンキャン叫んでいたのに急になんか哀れな泣き声になってでも本当に惨めな。
But after that.The rest, Freckles completely changed after that, his attitude toward me.
まあその抑えてくれてる間に自分がその鎖をほどいてあげたんですけれども、それ以降、フラックルスの性格がすごい変わって、良い態度になりました。
I think he gained an understanding we're there to help him.
やっと、私たちが彼を助けようとしてるんだということが分かったと思います。
Anyway, that long story was meant to illustrate this point.
まあ、ちょっと話が長くなったんですけれども、言いたかったことは。
I think pride is like freckles, you know, our pride.
プライドというのは、まあ、このフラックルスのようじゃないかなと、私たちのプライドですね。
It causes us to act like we're something we're not. Pride makes us act as if we are something we are not.
このプライドが本来の私たちではない行動をさせると言いますか。
Like we are the king of the world and everybody else should, you know, obey and fall into line.
自分はもうまるでこの世の王であるかのように、すべてのものが自分に従わなきゃいけないんだとでも言うかのような態度になってしまう。
And if anybody, even God, comes to help us, we may be just growl at him, you know.
そして神がこう助けに来てくださっても、もうそれに対してこう吠えてしまう。
But the truth is, people are terrified of life, or they're very afraid of life.
でも真理は、人は皆この人生を本当は恐れていると思います。
We know we're not gods. We're not capable of taking. In truth, we're like a little rat terrier.
私たちは本来この自分は王ではないし、この人生を治められるその力があるとも思あるということすらも私たちは持ってないということを分かっていると思います。この小さな犬と同じように本当に恐れ を持っている。
We know we're not capable of taking care of our lives and we need somebody to help usAnd we need God.
私たちは自分で自分の人生をなんとかコントロールすることもできない、何か助けが必要であるということが分かっています。神の助けが必要です。
Jesus came to earth in a very humble way. Just think about that.
イエスは本当にこの地上にへりくだった形で、へりくだったものとして来てくださいました。ちょっとそのことをよく、考えてみたいと思います。
The scriptures say that he always existed, that he created the heavens and the earth.
聖書は、イエスは常に存在しておられて、この世のすべてのものを作られた方であるというふうに教えています。
But when God the Father sent him to earth, he came in a very humble way. He was born as a little baby.
でも父なる神がイエスをこの地上に使わせてくださったときに、本当にへりくだった状態で小さな赤ちゃんとしてこの世に生まれてくださいました。またこう成長していく中で、本当にイエスという方はもう誰でも親しみやすい、近づきやすい人でした。
You know, in the Old Testament, when God came down, people were terrified of him.
旧約の時代、神がこの地に来られた時には人々は本当に恐れました。
When he came down on Mount Sinai and everything was trembling, the people just said to Moses, "You go talk to we don't even want to get close to him. We're afraid."
シナイ山に神が降りて来られた時に、もう人々は本当に震え上がって、もうモーセにあなたが行ってくださいと、私たちはもうこれ以上近づけませんと恐れていました。
But here comes Jesus. Then Jesus comes down. He lives his life very approachable and he allowed himself to get harmed.
でもイエスがこの地上に来られた時には、本当にこう人々が近づきやすい、親しみやすい、ような人として来られ、そして、さらに人々からもう本当に痛めつけられることまでもあえて許されました。
And he went to the cross and in order to give us a chance.That we could humble ourselves.
十字架までついてくださいました。それは私たちがまたへりくだるものとなるその機会を与えてくださるためです。
And so I'm so thankful that he did.
ですから本当にキリストがしてくださったことを私は感謝しています。
All right, let's read verses 8 and 9.
八節九節を読みします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが 同じ苦難を通ってきているのです。
私たちは皆同
じ共通の霊的な敵、できることなら私たちを滅ぼそうとしているその敵を持っています。でも神は決してそんなことはさせません。
He said he prowls around like a roaring lion seeking someone to devour.
あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。
And the roar, I was told once, the lions roar in order to paralyze their prey, because you know, the roar just makes it so that easier to attack them.
ライオンがこう吠えると本当に、その餌となる餌食となる動物はもう固まってしまうと思います。
But the devil wants you to have anxiety.
悪魔は私たちに思い煩いを与えようとしてきます。
He wants you to doubt God's love for you.
また神の愛を疑わせようとします。
And sometimes he comes like a roaring lion, bringing fear.
そして時に吠えたける死のように恐れをもたらしてきます。
で
も時にはエヴァのところに来た時のように、ちょっとこうささやいてですね、神様本当にそんなこと言ったのとささやいてくる時もあります。
And in 2 Corinthians Paul said sometimes he may even come as an angel of light.
またパウロは言っていますけれども、第2コリントの11章14節にあるように、サタンでさえ光の御使いに変装するというふうにも言っています。
And, but in every, however he comes, the answer is the same. Verse 9, resist him.
でもどのような形で悪魔がやってきたとしても、その答えは同じです。9節にあるように、この悪魔に対抗しなさいというものです。
And how do you resist him?
どのようにでしょうか。
Well, the main thing is you don't do what he wants you to do.
一番大事なのは、悪魔がしろと言ってくることをしないということです。
So you may feel the fear, you may feel it like, oh, you know, just something comes on you. You don't have to react to it.
何か恐れを覚えることがあるかもしれません。ああ、どうしようと思うことがあるかもしれませんけれども、それに反応する必要はないということです。
And then maybe he comes in, he's very skillful at lying. He'll tell you something. Well, the Bible says this, but you know this. And don't believe it.
または本当に巧妙に嘘をついてくるかもしれませんけれども、そういったものを信じないでください。
You know, stand your ground.
固く立っていてください。
And it's not comfortable. But God will help you.
もちろんそれは決して心地いいことではないかもしれませんけれども、でも神が助けてくださいます。
But you know, what's the alternative? You give in to him and then it's not like you're going to be free. You're not going to, it's, your life is going to get much worse.
他に選択肢があるでしょうか。もし悪魔に身を委ねてしまうのであれば、さらにもっと悪い状況に追い込まれていくことになります。
All right, let's move on. Let's go 10 and 11.、
はい、では、第一ペテロの5章10節11節を読みします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が余裕限りなくありますように。アーメン。
No suffering will last forever.
どんな苦しみも永遠に続くものはありません。
In fact, all suffering will end.
すべての苦しみというのは終わりがきます。
For the child of God, all suffering is going to end.
神の子供たちにとってあらゆる苦しみというのは必ず終わりがきます。
He says, after you have suffered for a little while.
しばらくの苦しみの後でというふうにペテロは言っています。
Yeah, you know, any suffering seems too long, you know, while you're suffering. It's like, I don't want to hear, little while. Get me out of here.
その苦しみのただ中にある時というのは、本当にそれがもうずっと続くかのようにとっても長い苦しみのように、感じてしまいます。
But when you put it, your life into perspective, as Peter's been doing throughout this book, then you realize it is just a little while.
でもこのペテロが進めているようにこの神の視点で全ての物事を捉えようとするならばその苦しみもほんのしばらくの間であるということが分かります。
Because we have an eternity to look forward to in heaven, and there is no suffering there.
なぜならば私たちには天に本当にこの私たちがを待っている永遠の素晴らしいものが、あります。ですからあって、そしてそこには天にはもうもはや一切の苦しみはありません。
I just want to read a couple verses that talk about this.
何箇所かちょっとそのことについて書かれている箇所を見たいと思います。
The first one is Revelation, the last book of the Bible, Revelation 21:4.
一つはこの聖書の一番最後の書、黙示録の21章の4節です。
Talking about when the Lord comes back and
主が戻って来られて新しい天と地が作られた時の話です。
He said, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away.
黙示録の21章4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。
And then in Isaiah 65:17 it says, For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind.
また、旧約聖書のイザヤ書65章の17節には、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。
In the next life, even the memory of the suffering of this life will not be. You won't remember it.
もう次の人生に入れば、この地上でのあらゆる苦しみの記憶というものはもう思い出されません。
You know, the wounds, the inner wounds that we carry through this life, oftentimes people sometimes carry them their whole life, but they'll be gone.
この地上で時にはもう本当にその、内側に傷をずっと抱えたまま、苦しんで、生きておられる方もいると思いますけれども、そういったその苦しみももう一切なくなります。
I mean, there would be no PTSD in heaven. I don't say that flippantly.
もう天国には PTSD というものはありません。
It's the reason I say it is because the truth is that this life, the people around us every day are carrying a lot of pain from the past, and it doesn't just disappear all of a sudden.
この地上では多くの人たちがさまざまなその痛みや苦しみというものを抱えていて、そしてそれはすぐになくなるものではありません。
But you know how that's like to deal. But in heaven it won't be that way.
でも天国ではそうではありません。
The Lord says, I create all things new.
主は私はすべてのものを新しく作ったとおっしゃいます。
The Lord knows this. When he says it, he's not just kind of joking around. He knows this is true.
主がそう言われるときは確かです、決して冗談などで語っておられるわけではありません。もう何を作られたかご存知です。
And when he looks at you, he knows the future he has for you.
そして皆さんに対して持っておられるその将来というものも主はよくご存知です。
And that is why he can say something like, Well, after you have suffered for a little while.
だからこそこのようにしばらくの苦しみの後でというふうに言うことができるわけです。
And because it is. In perspective, in putting your life in perspective, it is just a little while.
確かにこの神の視点で人生を捉えていくと、それはその苦しみというのは本当にしばらくのものであるということがわかります。
But often, you know, we have a different perspective.
まあ、でもそうは言っても私たちは、違う視点をしばしば持っています。
And for many of us, the top priority is trying to live life free from any suffering.
そして私たちの多くはこの地上の生活の中でそういった苦しみから解放されること、それが一番優先が高いと考えます。
You know, some people, they're not suffering, but they're afraid of suffering, of what could happen.And then, so that makes them suffer. You know, like, well, that could happen. What's going to happen here? What? And
ある人たちは、実際の苦しみの中にはいないかもしれませんけれども、あ、こういうことが起こったらどうしようと心配して、それが苦しみになってしまうという人もいると思います。
But Peter wrote these things to set us free from that.
でもペテロはここでそういったことから自由になるんだということを教えています。
And he began the letter by saying, you know,Even the sufferings that we suffer, God is using that. He's using it to purify our faith. So good things can gonna happen, even from our sufferings.
そしてまた、たとえ私たちが苦しみに遭っていたとしても、その苦しみですら神が用いてくださって、私たちの信仰を精錬してくださる、立て上げるために用いてくださるんだということを教えています。
And, you know, and if there's any thought, well,remember at the beginning he was kind of quoting that verse from chapter 1. He says, this is sure, this future is sure, it's kept in heaven for you, undefiled, unstained, it's there waiting for you. You can rest in that.
そして一章のところにあったように、この将来私たちに約束されている私たちが引き継ぐもの、受け継ぐ資産というもの、これはもう決して汚れることも朽ちることも消えていくこともないものであって、確かなものだから、本当にここに希望を置くことができるんだということをペテロは励ましています。
Okay, let's finish up the book by reading verses 12 through
14. はい、では12節から14節をお読みします。忠実な兄弟として、私が信頼しているシルワノによって、私は簡潔に書き送り進めをし、これが神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。
Silvanus is another way of saying Silas.
シルワノという人が出てきますけれども、この人の別名はシラスです。
He was the man, if you remember, he was with Paul on his second missionary journey.
この人は、パウロと、使徒パウロと一緒に、2回目の宣教旅行を共にした人です。
Remember, he was with Paul in prison there at Philippi. Remember, they were arrested, they were beaten and put in prison.
ピリピにいるときに、パウロと共にこのシルワノ、シラスですね、共に、捕らえられて、そして牢に入れられました。
And they were singing praises to the Lord, and everybody was looking at him, you know, and then there was this supernatural earthquake, and the doors of the prison just swung open.
その牢に入れられている時に彼らが神を賛美していました。すると、突然本当に超自然的な地震が起こって、そして牢の扉は開き、鎖が解けました。そしてそこにいた監守と監守の家族が、まあ、キリストを信じて救われることになりますけれども、そこからピリピの教会が生まれます。
But now here, Silas, as we see, is with Peter.
で、そのシラスが今ここでペテロと一緒にいたようです。
He says, she who is in Babylon, which that's thought to be a reference to Rome.
で、ここにバビロンの教会とありますけれども、これはおそらくローマのことを指しているのではないかと考えられます。
Because Peter was in Rome at that time.
この時ペテロはローマにいました。
And then he says, Mark, my son, that's a reference to the same Mark that traveled with Paul and Barnabas.
また私の子マルコというふうに言っていますけれども、このマルコという人は、パウロとバルナバと一緒に、この彼らの1回目の宣教旅行の時に一緒に行った人です。
And it's interesting, this verse shows there's a close relationship between Peter and Mark.
でここでは、このペ ペテロとそのマルコが近い関係にあるということがこの手紙によってわかります。
that Mark was a became a disciple of Peter's.
でマルコは、ペテロの弟子となっていました。
And church tradition says that the gospel of Mark was he wrote the gospel of Mark at Peter's direction. So it's kind of like he's writing what you read in the gospel of Mark is actually he learned all this from Peter.
またこの教会の言い伝えによりますと、マルコがこのマルコの福音書ペテロの指示のもとに書いたのではないかというふうに考えられています。
But next week we will get into the second letter, which is written just a few years after this one, a couple years later.
来週はこのペテロの手紙第2の方を、学んでいきたいと思います。少し第1の手紙から数年経っています。
And he says some really good things. I'm looking forward to that.
私はまたここ次の手紙も本当に、楽しみにしています。
All right, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for the many good things that you show us in this book of 1 Peter.
お父さん、この第一ペテロの手紙の中からたくさんの素晴らしいことを教えてくださったことをありがとうございます。
And help these things to remain in our hearts.
どうか私たちの心にこの学んだことがとどまっていきますように。
As we live with this living hope.
生ける望みを持って生きることができるように助けてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Well, it's March 1st, which